聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミア書31章31節から34節まで、旧約聖書の1237ページです。エレミア書第31章31節以下。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来るべき日に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。新約聖書、エフェソの信徒への手紙第1章3節から14節までを読みます。新約聖書の352ページです。エフェソの信徒への手紙第1章3節以下。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒め称えられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。私たちはこの御子においてその血によって贖われ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解とを与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。祈ります。天地の造り主、全能の神よ、あなたは御子イエス・キリストにおいて私たちすべてのものの罪を許し、欠点の多い私たちをあるがままに受け入れてくださいました。その憐れみと恵みを深く感謝いたします。あなたはまた 命の息である聖霊を私たちに送り、私たちの内側に新たな命の躍動を起こしてくださいます。このようにあなたは世界の歴史を導き支配されます。このことを深く感謝いたします。作り主なる御霊よ、今問題に満ちた私たちの世界においでください。父子聖霊なる神よ、私たちはこの国のために祈ります。私たちの国は今、かつてアジア諸国に対して犯した大きな罪を忘れて、過去の過ちを繰り返す方向に向かって急いでいるように見えます。どうかこの流れを防ぎ止めることができるように、あなたの聖霊の力をお与えください。私たちのこの国が、軍備や軍事同盟によらず、ただ真理によって立ち、あくまでも謙虚に近隣諸国との間に誠の平和を作り出していくことができますように、あなたの導きを切にお祈りいたします。世界の平和のために祈ります。パレスチナでもイラクでもその他の地域でも、武力で相手を抑えることが唯一の平和の道であるかのような錯覚が支配しています。どうか今、すべての人、特に政治指導者たちが、剣で立つ者は剣で滅びるという主イエスがお教えになった真理をわきまえることができますように。作り主なる御霊よ、今私たちのこの世界においでください。ジャワ島の大地震で大変苦しんでいる人々がたくさんいます。どうかこの方々をあなたがお助けください。そして私たちがこの方々のためにできることをすることができるように、世界中の祈りと善意があのところに届きますように心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。梅雨に入りましたが、お年を召された方々や体調の優れない方々を特に顧みてください。愛する者を天に送って今も寂しい気持ちでおられる友をあなたが慰めてください。心を病む友をあなたが慈しんでください。人生の難しい問題を抱えている方々を助け、社会で忙しく働く人々の心身の健康を守り、学園で学ぶ若者たちには常に希望の光を照らしてくださいますように。外国で暮らす方々、特にかの地で今病床にある友をお支えください。この国に滞在する外国の兄弟たち姉妹たちには年頃な保護を、旅にある方々には旅路の平安をお与えくださいますように。教会学校の愛する子どもたちを、今週も災いから守ってください。そしてこの町に住むすべての市民の方々と子どもたちの上にあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。この礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同が新たな希望と喜びを抱いて 家路に着くことができますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みましたエフェソの信徒への手紙の1章3節以下についてお話をしたいと思います。最初のところ3節に、私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる祝福で満たしてくださいました、そう書いてあります。詩編の145編を先ほど購読いたしましたけれども、あれも神様が褒めたたえられますようにという賛美の歌ですね。今日私たちが読んでいるこの箇所も神をたたえる賛歌です。賛美の歌です。そして4節以下にその理由が、神様をたたえるその理由が挙げられています。まず4節には、天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。この選びということが書いてあります。次に7節には、私たちはこの御子において、キリストのことですが、御子においてその血によって贖われ罪を許されました。罪の許しということが書いてあります。それから3番目には、8節から9節までのちょっと長いところですけれども、神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解とを与えて秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。で、そういうことが書いてあります。そしてその次に11節ですね、キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものの相続者とされました。そういうことが書いてあって、最後に13節です、あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。証拠のハンコですね、それが私たちに置かれていると。で、こういうことが実はこのところはずっと一つの長い文章でありまして、翻訳をするのはなかなか難しかったろうと思いますが、新共同訳は、私たちが今読んだような形でそれを日本語に直したわけですね。長いところです。で、おそらく皆さんの中には、ちょっとこれはどういうことだろう、よくわからないとお感じになるような言葉がこの中にたくさんあるだろうと思います。一つだけ挙げますと、その4節のその天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。キリストによる選びが天地創造の前にすでに行われたという言葉なんですね。これはちょっと分かりにくいと思います。で、ある人がアウグスチヌスという大変優れた中世の第4世紀の神学者ですけれども、その人に向かって、神様は天地をお作りになった、よろしい、じゃあ天地を作る前は何してたんだって質問をした。そしたら、そんなバカなことを考える人のために地獄でも掘ってたんじゃないかって答えたという、そういう一口話がありますけれども、本当に天地創造の前に何かやってらっしゃるっていうのはちょっと私たちには理解しがたいところですね。どうもよくわからない。そして他にもいくつかあります。 で、こういう言葉を読んでいくときに、一つ一つ丁寧に調べたり考えたりして解釈を加えていく。で、これは大切な仕事です。そういうことを私たちはしなければいけませんが、しかし私は今日そういうお話をするつもりはありません。で、そういう個々の文章の細かい解釈ということよりも全体的に見てみたいと思います。で、つまりこの箇所全体を貫いている大きな特徴があるのではないか。で、それに目を留めるということが今日は必要だと思います。で、それはどういうことかと言いますと、この箇所だけではない、聖書というものはそもそもそういうところ、そういうものなんでありますけれども、基本的に言うと世界や人生に関して否定的な言葉を語らない。で、今日の箇所にはそういうところは一箇所もありません。否定的な言葉がここにはない。ただ大いなる肯定だけが語られています。これもある有名な神学者が言った言葉ですが、聖書に書いてあることというのは、つまるところ神様が私たちに対して一つの大きな肯定を語ってくださった、しかりという言葉を語ってくださった。 I'm glorious ya と彼は言いました。大きなしかり、大きな肯定である。で、今日の箇所を読んでいて私はそのことを感じます。で、この世界は確かに罪とか死とか、そういう問題に覆われているように見えますけれども、キリストを仰いで深く考えていくと、神様が根本のところでは世界人生を肯定していらっしゃると、そういうことがよくわかります。で、パウロはそれを言ってるんですね。大いなる肯定、神の大いなる叱り、それを私たちも聞くようにしたいと思います。この世界人生肯定の思想ということを言ったのはアルベルト・シュワイツァーでした。シュワイツァーという人のことは最近はあまり若い人たちもよく知らない方が多いみたいですけれども、私たちが若かりしは何かっていうとシュワイツァーの名前を聞いたものです。アフリカの聖者とか、1953年にノーベル平和賞をもらったということもありまして、で、現代を代表する素晴らしい人物であると、私たちは考えていました。で、そのシュワイツァーのことをちょっと思い出していただきたいんですが、そのことを少しお話ししたいと思います。彼は医療宣教師としてフランスのパリ宣教会というところからアフリカに派遣されたんですね。で、もともとは、今フランスのシュトラスブールというところで、いろいろな研究をして、一人の人間が一生かかってもやれないような仕事を何人前もやったと言われた人です。哲学や文学や、そして何よりも神学ですね、今に影響を与えているような研究が残っています。そして音楽です。バッハの研究、そしてオルガンの演奏で、そういう素晴らしい業績を残した人ですが、30歳になった時に、私は今まで自分で身につけたいろいろな知識や経験や技能を苦しんでいる人たちのために役立てたいと 志を立てまして医学部に入り直して、そしてその医学の技量をもってフランス領ガボンというところに、赤道直下のところですけれども、そこに行った。で、医療活動に従事しました。で、そこで働いておりましたときに第一次世界大戦が起こります。1914年の夏です。で、彼はドイツ人であるために、そこはフランス領ですから捕虜収容所に入れられるんですね。で、そこで彼の耳に入ってくるニュースは彼を打ちのめしました。キリスト教国同士がかつてないような全面戦争を始めた。そのことだけでも打ちひしがれるに十分なことでありましたけれども、それだけではない。科学技術の粋を集めて開発された新兵器が続々と登場して、それが使用された。高性能の爆薬というのがあります。機関銃が使われました。戦車、飛行機、潜水艦、毒ガス、こういった新兵器が盛んに使われまして、戦闘は生産を極めました。で、いろんな思想家が第一次世界大戦の時に、打ちのめされるような感じを受けた。ロジェン・マルタン・デュガールという人の書いた地暴家の人々という小説がありますが、それなんか読むとそのことがよく感じられます。で、思想家ではオズワルト・シュペングラーという人が西洋の没落という本を書きました。西洋はもうダメだと、こんなことをやってるようでは西洋はダメだと。西洋の没落で、シュワイツァーも非常に繊細な感受性を持つ人でありましたから、そのことに大変心を痛めていました。そしてキリスト教的ヨーロッパなんて言って今までは得意になってたかもしれないけれども、もうダメだ、キリスト教的ヨーロッパなどというものはもうおしまいだと、そう感じて絶望したと伝えられます。しかし嘆いてばかりいてもしようがない。没落した西洋文明をどうすれば再建できるか、そのことを考えなければいけない。彼は気を取り直してそのことを考え始めます。そして捕虜収容所の中で世界の歴史の研究に没頭しました。いろいろな地域の歴史を読みました。そしてその結果、一つの因果関係があることに気がつくのです。それはこういうことです。世界とか人生を肯定する思想、それがあるところでは文明は盛んになる、栄える。しかし世界や人生を肯定する思想がないところでは文明は衰退する、衰えて滅びてしまう。そういう因果関係に気がつきます。で、しかし彼の見たところ、西ヨーロッパのキリスト教なるものはもう破綻してしまったように見える。この第一次世界大戦みたいなものを防ぐことができない、どころか牧師たちが先に立って戦争を鼓舞するようなことをやっていた。もう西洋のキリスト教はダメになってしまったんじゃないかと彼は考えていましたから、世界人生を肯定する思想っていうものはどこで見つけられるか、それがわからない。で、彼は本当にそのことで悩んだと、言っています。まるで密林の中をさまよってるみたいな感じだったと彼は自分で書いた文章の中に書いています。で、夜も昼もそのことを考えていた。一体どこに世界人生を肯定する思想というものを見つけることができるか。で、ある日彼は船に乗って 大きな川を遡る旅に出ました。その途中でたまたまたくさんのカバが水面から鼻を出して息をしているその場面に出会うのです。その時突然生命への畏敬というそういう考えが心の中にひらめいた。命というものは生きとし生けるものの命、それは畏敬すべきものだ、恐れ敬うべきものだ、手をかけてはいけない。カバを見てそのことに目覚めたっていうのはちょっとユーモラスですけれども、私には分かるような気がします。別にカバでなくてもよかったかもしれませんが、彼は原始の大自然の中で直感的に生命への畏敬ということに目覚めるのです。それ以後彼はこの生命への畏敬ということをあらゆる生活といいましょうか、倫理の基盤として考えるようになります。善とは何か、彼はそういうことを書いています。善とは何か、良いこととは何か、生命を畏敬しそれを保護し増進することである。悪とは何か、生命を破壊しそれを阻害することである。簡単明瞭です。で、これこそ世界人生肯定の思想というものではないか。で、彼はこれによって文明を再建することができると確信しました。それ以来彼はずっとそのことのために行動します。で、第二次世界大戦というのはもっとひどいことがあったわけでありますけれども、その後で核兵器の問題に関して彼は大変心配しまして、核反対の核廃絶のための運動に身を挺して働きます。で、そういったことが評価されて、全体が評価されて、先ほど言いましたように1953年にノーベル平和賞を受賞したわけですね。で、私は考えるんですが、見方によっては現代の世界状況というのはシュワイツァーの頃よりもずっと悪いと思います。核の問題を一つを取り上げてもそのことが言えるんじゃないでしょうか。シュワイツァーが強く反対していた核は今や世界中に拡散しています。核保有国というのがいくつかありますが、それらの国々はイランや北朝鮮の核開発は許せないというふうに言っておりますけれども、自分たちはすでに膨大な量の核兵器を所有しています。所有しているだけではない。アメリカは広島と長崎でそれを実際に使いました。フランスはそれより少し後、南太平洋で水爆の実験を強行して現地の人たちに放射能汚染の深刻な被害を与えた。で、その影響は今日まで残っているとこの間新聞に出ています。チェルノビーリのような恐ろしい原発事故も起こりましたし、そういうことがこれからは起こらないと指導者たちは言ってますけれども、起こらないという保証はどこにもありません。で、核の問題一つ取り上げてみても、今の時代というのはシュワイツァーの頃よりもずっと悪くなっています。ハイテクは確かに進歩したでしょう。生活は便利になったでしょう。しかし そういうかつてなかったような危険なものが私たちの世界を脅かしています。さらに言うならば、冷たい戦争が終わった後でアメリカの軍事的な一極支配が始まった。そして経済のグローバリゼーションが進んだ。それへの反発から文明間の相国が始まり、テロが拡散しつつあります。その中で米国に追随する日本は、再び戦争ができる国にしようという、そういう歩みを進めています。地球環境も悪い。このことに関して言えば、例えば地球温暖化とか砂漠化というようなことはとどまる気配もありません。アフリカではエイズとかエボラ出血熱といったような新しい疫病が蔓延して人類の命が脅かされておりますし、先進国では出生率が減りました。減り続けています。その上、私は特にそのことを、このことを皆さんに申し上げたいんですが、子供というものは人類の将来そのものです。ところがその子供がこの頃頻繁に殺される。おぞましい事件が後を絶ちません。で、こういったことを考えていくと世界の将来は暗い。一体私たちはどこに世界人生肯定の思想を見出すことができるんでしょうか。ちょっと話がそれるかもしれませんが、先週私は電車に乗っていて、その電車が近くで起こった人身事故のために1時間ほど止まりました。で、私の隣に孫のように見える赤ちゃんを抱いた年配の女性が座っておられまして、で、その子が泣き出したんです。で、あやしても泣き止まない。だんだん声が大きくなりました。なかなか泣き止まない。周りにいる人たちがこういろいろ気を使っている様子が私にも感じられるんですが、何かの事情があったのか、その電車が途中で止まってしまったっていうことがやっぱり一つの、困難であったんだろうと思いますけれども、その年配の女性はミルク瓶も持っていないし、替えのおしめも持っていませんでした。で、非常に困ったような、様子でその赤ちゃんをあやしているんですけれども、なかなか泣き止まない。で、その年配の女性は、ユーモアの感覚のある人だと私は思ったんですけれども、私の隣で低い声で、よし、こうなったら奥の手だってこう言いましてね、私はじろじろ見ていたわけではありませんが、ちぶさを含ませたらしいんです。ただ次第にその赤ちゃんが泣き止みまして、しまいにその、女性の胸で眠ってしまいました。その一部始終を私は隣で感じていたわけですけれども、一番感じたのは、その人が一度も 否定的な言葉をかけなかった。ただひたすら優しい言葉を語りながら背中をさすっていたということです。で、私は非常に安らかな感じを受けました。だいたいそういう時はお母さんが周りを気にするものです。周りの人たちに迷惑になるんじゃないか、そして躍起になって子供を黙らせようとする、シーシーなんて言ったりします。そういう場面を私は今まで何度も見てきていました。しかしその人はただひたすら優しい言葉をかけて背中をさすり、でしまいには胸を含ませるというふうなことまでやったわけです。その肯定的な言葉、それは私たちにとって本当に大切です。肯定的な言葉を聞くと私たちは生きていけると思う。自分の存在や自分の思いや自分の努力やそういったものが否定されるような言葉を聞くと私たちは参ってしまいます。神様の大いなる肯定、大いなる叱り、イエス、それが聖書には書いてあって、それを私たちが受け止めるときに生きていけます。今日の賛歌にありますように、私たちはキリストにおいて選ばれた、決して捨てられてはいない、私たちの罪はキリストにおいて許された、決して呪われてはいない、神様の秘められた計画、隠された計画はキリストにおいて私たちに知らされている、決して隠されてはいない、私たちはキリストにおいて約束された祝福の相続人に指定されている、だから途方に暮れることはない、そして聖霊の証印を押されている。証印というのは何か契約書を作るときに、私たちは判子をしますが、それと考えてよろしいでしょう。聖霊の、神様の命の力の判子がデンと押されている、私たちの存在の上に聖霊の証印が押されている。私たちのうちに働きたもう神の力が今すでに将来を保証してくれている。で、これが神の肯定です。これを私たちは受け止めたい。それを受け止めるときに私たちは生きていけます。祈りましょう。神様、あなたは私たちすべての人間に、あなたが作られたすべての被造物に対して大いなる肯定の言葉を語りかけてくださいます。それを感謝を持って受け止め、それによって生きていくことができますように、私たちを導きください。あなたの皆が褒めたたえられますように、主の皆によって祈ります。アーメン。賛美歌の342番、